プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う新日鉄住金鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは私石津佳則。
新日鉄住金鹿島黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて今月頭にですね、第44回社会人野球日本選手権大会を終えたばかりの新日鉄住金鹿島硬式野球部なんですけどもね、一つお知らせをお届けいたしますと、少し遅くなってしまったんですが、この第44回社会人野球日本選手権大会優秀選手にですね、新日鉄住金鹿島硬式野球部の大貫投手、そして渡辺選手、堀越選手の3名が選出をされております。少し遅いお知らせになってしまったんですがね、鹿島の硬式野球部から3人の選手が優秀選手に選出をされております。さあ今週のスケジュールをお伝えしてまいりましょう。27日火曜日本日、また28日水曜日、29日木曜日、30日金曜日と通常練習を予定しております。新日鉄住金鹿島硬式野球部、鹿島のねグラウンドでの通常練習となっております。皆様ね、ぜひグラウンドに足を運んでいただいて、日本選手権お疲れ様と声をかけていただければと思います。よろしくお願いいたします。さて本日はですね、中嶋監督にお話を伺ってまいりました。今シーズンの締めくくりといいますかね、振り返っていただいております。そちらをお届けしましょう。どうぞ。それでは本日は中嶋監督にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本選手権が終わりまして、
はい、
お疲れ様でございました。
ありがとうございました。応援ありがとうございました。
日本選手権初勝利から、まあ、トントンと勝ち上がりまして、初ベスト4まで行きました。この日本選手権の期間を振り返ってみていかがですか、監督。
そうですね、これまでやはりその日本選手権1回戦ずっと勝てなかったっていうところで、やっぱり変な見えない壁をですね作ってたので、やはり何が何でも1回戦という思いで、まあ、無欲で戦ってたわけなんですが、まあ、今回1回戦なんとか勝つことができてですね、まあ、準決勝、準々決勝まで、まあ、準決勝までですか、戦うことができまして、まあ、ちょっと決勝戦がちらついたんですけれども、
はい、
ちょっと、まあ、選手たちには本当に無欲で戦おうというふうに言いながらも、私の鼻息の強さがですね選手に伝わってですね、ちょっと準決勝ではちょっと力を発揮できなかったなというのがちょっと残念でしたね。
初戦から振り返ってみて、 1,2 点差の苦しい試合もあり、また大量得点をした試合もありという大会だったんですけども、総括して大会全体を見て選手のパフォーマンスっていうのは監督の目にどうやって映ったんですか。
そうですね、まあ、2回戦大量点で勝った試合もあったんですが、どれもやはりその展開によっては紙一重の場面があってですね、あの場面でどうだったかっていうことで、本当に、ゲームの流れがガラッと変わっている展開なんかもいくつかあったんですが、そういった意味では今年1年間その粘り強く戦っていくっていう姿勢がですね、まあ、1回戦2回戦3回戦といいますか、そちらの方にですね、まあ、うまく今回出たなという、そういう流れで、まあ、ベスト4まで行くことができました。
粘り強くといったら3回戦の日本新薬戦、最後大貫投手がアウト取りましたけども、ああいうのを見てると、あ、新日鉄住金の野球なのかなと思ったんですが、いかがでしょうか。
まあ、そうですね、まあ、先頭バッターセンターが後逸してしまうとかですね、まあ、簡単には勝たせてもらえないんだなというところをわざわざと露呈したような試合でしたね。
準決勝まで行って、先ほどの、まあ、決勝がちらついてしまった、まあ、決勝に行きたい、行かなければならないみたいな気持ちというか、そういうのが出ちゃったっていう感じですか。
まあ、そういうわけでもないんですが、まあ、あそこまで来てですね、周りを見渡したときに、 まあ、そんなにこうネームバリューが強いチームが4チーム、うん、残ってなかったというところもあってですね、はい、ちょっともう我々もいけんじゃないかなっていうそういう思いがちょっとちらついたところも確かにあったと思います。やはりその1回戦、何が何でも1回戦という思いで戦ってた、まあ、チャレンジャーの気持ちが薄れたというわけじゃないんですが、うん、そういった意味ではちょっと、まあ、もう少しこう伸び伸びと戦わせてやりたかったなという反省は残ってますね。
今年の頭に、まあ、選手の皆さんにも監督にもお話を伺って、まずは1勝全国大会でしていきたいという話で、都市対抗では1勝しましたし、日本選手権ではもう何勝もしまして、また勝ちたいという欲が出てきているんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね、まあ、どの試合も紙一重、逆に言ったらどのチームとも紙一重で戦えるだけの力はできたと思うんですよ、うん、それは選手たちも痛感したと思いますので、あとはですね、やはり行くという思いをもっともっと強く持ってですね、まあ、今シーズンできなかった日本選手権決勝進出というのをですね、まあ全国での舞台でやれるような、そんな練習をやっぱりしていこうという気構えになっていると思います。
全国大会で勝てるようなチームになってきたなっていう感じになりますか？
そうですね、やはりそのまだまだ手放しで勝てるとは言えませんけども、まあどことやっても紙一重のゲームはできるんじゃないかなというところが出てきます。ただ今シーズンはまあ、今年ベスターズ DeNA の方に入った大貫というのがですね、非常に好調だったという要因もありましたが、来年はそのエースもいなくなりますので、うん、そういった意味では彼の穴といいますか、彼の分を埋める選手投手陣がですね、少しずつ上積みしていかないと彼の穴を埋められないのかなという、そういう不安も持ちながらだと思います、はい、
やはり大貫投手の力が今年はすごかったなっていうイメージなんですけども、全国大会で自分たちの野球が示せているというか、力が通用するなっていう部分多少なりともあったかなと思うんですけども。
そうですね、まだまだその名前的には新日鉄住金っておそらく関西中国のチームが聞いてもですね、東海のチームが聞いてもですね、まあ、関東の中じゃ下の方だというような見方をされていると思うんですが、まあ、ここ3年連続ダブルドーム出場だったり、今回の日本選手権ベスト4だったりという実績がですね、少しずつですが、まあ、全国に浸透してきているんじゃないかなという実感は湧いています。
今年の新日鉄住金のチームを、まあ、総括というか全体的に見ていかがだったでしょうか？
そうですね、まあ、力は、ね、それほどこう絶大な選手がそのスーパースターがいて勝つという力はなかったんですが、そういった意味ではそのチームワークというか一体感が非常にあるチームだったなという感じはします。なんかこう苦しい場面でもですね、はい、なんかこうみんなで何とかしてっていうような、そういう思いの詰まった試合が結構多かったっていうのもあってですね、非常にそういった意味では一体感のあるチームワークのいいチームが出来上がってたなという感じがします。
ありがとうございます。まあ、もう今シーズンも終わりになって、また来年から来シーズン新チーム体制っていうことになっていくかなと思うんですけども、来年来シーズンに向けて意気込みお願いいたします。
はい、まずはですね、今年以上のといいますか、今年同様都市対抗日本選手権に出るための準備をまずしていかなくちゃいけないなということ、まあこの地区は日立製作所であるとかスバルとかですね、全国でも強豪なチームがいる地区ですから、この2つにですねしっかりとしたゲームができるような準備をやっていかないと、今からやっていかないとですね、足元救われる可能性があるので、その辺は気を引き締めてですね、来年に向けて取り組んでいきたいなと考えております。
もう来年がまた楽しみで楽しみで仕方ないんですけども、この番組を聞いてくださってるリスナーの方々、また応援に大阪まで駆けつけてくださった皆様に向けて一言メッセージお願いいたします。
はい、本当に皆様のおかげでですね、今回日本選手権も勝ち上がることができましたし、こんないいチームが作ることができました。来年もですね、今年のチームに負けないいいチームを作ってまいりますので、引き続きのご声援よろしくお願いいたします。
中島監督にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のファイトブルーウィングス、中島監督のインタビューをお伝えいたしました。それではまた来週。
プレイボール
ファイト
ブルーウィングス、
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社 鹿島製鉄所の提供でお送りしました。